ルカによる福音書の22章を開いてください。先週が22章の23節まで来たので、その続きですね、24節から最後までを見ていきたいと思います。過ぎ越しの食事の場面のところの途中で終わったんですね。このいわゆる最後の晩餐、あるいは聖餐ですね、これが私の、裂かれる私の体ですと、取って食べなさい、そしてパンを食べ、そして、これが私、あなた方のために流される新しい契約の地であると、取って飲みなさいと、この過ぎ越しの食事にあるこのパンとまたブドウ酒をイエス様が身代わりになって私たちのために死んでくださるものとしてですね、このイエス様が、この、共に飲み共に、食べたわけなんですね。でその食卓の場で裏切る者がいると宣言されたんです。それで弟子たちの間では心が非常に騒いで、互いのうちで議論を始めたというところまでが、この前の話の、中でした。で22章を見るとですね、他の福音書とこの比べますと、特徴的なのは霊的なサイド、あるいは目に見えない、この部分が、より多く出てきます。何かと言いますと、サタンがイスカリオテのユダに入ったとこう書いてありまして、そしてもうちょっと読むと御使いが出てきて、そしてさらに読むと暗闇の力という言葉が出てきてですね、今イエス様がこの、この今本当にこう十字架に行く道という中で、この霊の戦いが繰り広げられているところを見ます。非常に激しい葛藤ですね。で、それで、そういう視点からですね、頭に入れといて、24節以降を見てい、きたいと思います。また彼らの間で、自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こったと。非常に深刻なことを先ほどイエス様が言われたんですね。この人の声を裏切るということで、彼らは議論して誰がそうなのかと言っていたにもかかわらずですね、なんかもう子供じみた議論を行っているわけですね。そういった彼らをも次読むとわかるんですけども、イエス様は怒ったりなさらずに、もう深い憐れみと慈しみの中で教え諭していかれます。ヨハネの福音書13章には一節に、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたと、ここの最後まで愛されたというのは極みまで愛されたと訳すこともできます。つまりイエス様はご自分がこの世から去られるのが近いので、もう本当に弟子たちにこれ以上ないというこの残された時間に、この示すことのできる愛を示していったことが書かれています。でここでももう本当にトンチンカンな議論をしているんですけれども、イエス様はその一つ一つを捉えてですね、大事なことを教えられるんです。本当にこのイエス様と弟子たちとのこのやり取りを見てると、私たちに必要なのはですね、生活ですね。なんていうんですかね、こう弟子訓練という言葉を使うとですね、とかくプログラムですね、これこれをやって、あれこれをやってっていうふうに考えてしまいがちですけれども、イエス様はですね、こういう彼らが話している、それをとってですね、生活の中で出てくるこの会話をとって大事な教えを行われるわけですね。だから先ほども報告の時間に話しましたが、こう集まることがすごく大事。そして、こうなんか勉強っていうよりも、本当に交わりながら出てくる一つ一つの会話から大事なことを学ぶことができるとかですね。それでイエス様もここから教えていかれるわけです。誰が一番偉いのかという議論を 実は彼らは何度となく行っているんですね。覚えてらっしゃるでしょうか。ですね、イエス様がご自身が神の子でありキリストであるというこのペテロからの告白、これお受けになって、そして十字架に行くっていう話をされて以降ですね、イエス様は苦しみに遭うっていう話をしておられるにもかかわらず、彼らの方では誰が一番偉くなるかっていう話を頻繁に行うようになっていくんですね。理由はですね、イエス様がエルサレムに入ったらローマを倒して、そしてキリストが神とな王となられて世界を支配するユダヤ人の国ができるっていうふうに彼らは信じていて、その重要ポストにこのいつまでもついてきたこの12人の中から誰が選ばれるかっていう、まあ、簡単に言うとちっちゃなレベルの権力闘争が起こってるわけですよ。で、世の中では当たり前に行われてますよね。まあ、ドラマにもなります。実際もそういうことありますよね。何ですか、ほら、メロドマ、ドラマに出てきそうな、なんかこう、血みどろの戦いっていうのかな、この会社の中で誰が重役になる、なんだ、なんかあるじゃないですか、この、社長の座につくかとか、なんだかね、この何々派閥とか、医局とかだとね、大学の、白い巨頭とか僕思い出すんですけれども、すごく、えぐいじゃないですか、ですね。で、これは世の中では当たり前ですね。当たり前です。よく起こってます。でもキリスト教会の中でも、残念ながら誰が一番偉いのかという愚かな議論が起こってしまいます。なので、弟子たちの失敗というのを、この福音書の著者たちはあえて書いています。これは教会の人たちに教えるために書いてるんですよ。ですね、私たちも同じ失敗をしてしまう。そこでキリストにあっていかにへり下って歩んでいくかということを教えていきます。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々に対して権威を持つ者は守護者と呼ばれています。しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。イエス様が異邦人の王たちに強調しています。後でイスラエルをあなた方は治めるのですというふうに、この弟子たちのお語りになってますけれども、まあ、これ対比して意識しておられるんですね。異邦人というのはつまり神を知らないんですよ。誠の神を。で、誠の神を知らないのであれば、まあ、このようにして権力を振る舞うっていうのは、またはこの守護者っていうんですか、この権威ですね、というのは、ね、このもう当たり前のように行っていると。でもこれは誠の神を知らないからだということなんですね。で、私たちが、この今の現代社会は、まあ、民主主義の中にありますから、このなんていうのかな、こうひどい仕打ちを受けるっていうのは少ないですね。まあ、それはもちろんありますよ、たくさんありますけれども、まあ、本当に当時はですね、もう本当に権力とか 権力っていうのはもう文句なしで従わなきゃいけないものですね。イエス様がお生まれになるときに、アウグストゥスですね、このローマ帝国の初代皇帝が、この、住民登録をせよという命令を全世界に出したと、ローマのその時知られている世界に出したわけです。で、マリアは、臨月に近かったのに、それでも旅をしなきゃいけなかったんです。今だったら人権問題で訴えられますよ。人権問題で訴えるにしたって何したって皇帝がそう言ってんだから、もう訴えどころもないわけなんですよ。まあ、このようにして、この人々を支配して権威を持つ、この権威を振る舞っているけれども、あなた方はそのようであってはならないと、真逆になりなさいと、一番若い者のようになりなさいとですね。そして給仕する者のようになりなさい。でこのように言われています。で、イエス様ご自身が 給仕するもののようにしているってこと言ってますけれども、そのように実際してたのを私はヨハネの13章で見ることができます。それもあの最後の食事の場面なんですよ。でそこにおいて弟子たちの足を洗いました。で当時足を洗うというのはしもべの仕事です。でこれを行って実践しておられたので、弟子たちはこの教会の指導者と後になっていくにあたって偉そばっていなかったんです。例えばヨハネが黙示録の一章の9節でこう言ってます。私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであると。ヨハネってその時に90歳ぐらいだったと思いますよ。唯一十二弟子の中で殉教せずに生き残っていた人で、そしてイエス様と共に時間を過ごした人で、そしてもう彼しか残っていなくて、といったらね、普通はですよ、教会の中で触っていいですかみたいな、もう祭り上げてますよ普通だったらですね。で並ばせて、もう神であるかのようにですね、このこう列になって並ばして、よしよし来た来たみたいな感じでこう触ってね、ああ私はあの人に触ってもらいたいって、法王みたいになってもねおかしくないですよ。けれども彼は兄弟だって言ってるんです。兄弟、そして共に苦難と御国と忍耐に預かってる。共に私はあなた方の苦難を預かっていますよってこう言ってるんですよね。で28節、あなた方は私のさまざまな試練の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちです。私の父があなたに王権を委ねてくださったように、私もあなた方に王権を委ねます。そうしてあなた方は私の国で私の食卓について食べたり飲んだりし、王座についてイスラエルの12の部族を治めるのですと。ねぎらっておられます。ずっと踏ん張ってついてきてくれたねって。様々な試練があったけれども、一緒にいたよねって。イエス様はこれから苦しみを受けて栄光に入られますが、弟子たちもある意味で苦しみを受けて、そして私たちキリスト者もイエス様についていったらキリストの苦しみに預かりますけれども、必ず栄光に至るわけなんです。で詩編の第2編にはですね、私は国々をあなたへの譲りとして与えるとイエス様に父なる神が約束をしておられると、同じように私もあなた方に王権を任せていくよってこう言ってるんですね。で後にイスラエルが救われます。イスラエルが解放します、民族として国として。その時にその十二部族を治めるのがこの使徒たちだということなんですね。でキリスト教会に対してもイエス様は約束をしておられて、ラオディキアの教会に対してはですね、私はあなた方と食事を共にするよってここに書いてますよね。見てください。私の国で私の食卓について食べたり飲んだりするよと。でこれ食べたり飲んだりするっていう言葉が出てきた時に、わかりますか、これ光栄なことなんですよ。でこの前この頃即位の儀式が非常に多いから、大嘗祭の後にですね、何の儀かな、あれ忘れちゃったけども、共演の儀っていうのはあれ、ものすごいこう人数の人たちに選ばれて、この天皇陛下が、食事を提供するわけですよね。ああいう感じですよ。今ここで言ってるのは単なる食事っていうよりも、王である方が、共に神の国を治める者たちを集めて食事をするということですね。でこれが教会に対しても、このラオディキアの教会に、私はあなたと食事をすると言われた後で、勝利を得る者を私と共に私の座につかせるって言ってるんですね。ティアテロの教会に対しても2章の26節で、勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えるってこう言ってるんです。いや欲しくないよって言わないでくださいね。これが神様が与えられる報いであります。イエス様が与えられる報いであります。なので私たちは 管理をするっていうことがとっても大事ですね、今ね。小さなことに忠実ということで、この御国に入る準備をしているとお考えになっていただければなと思いますけれども、そしてねぎらった後に31節ですね、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。わかりますか。霊の戦いがあるっていう話をしましたよね。サタンがまずはイスカリオテのユダの中に入ったんです。そしてここではサタンがペテロをはじめとする弟子たちにふるいをかけたっていうことが書いてあります。これ天における出来事なんです。で、信仰がなく、もしイエス様が勧誘されなかったら信仰もなくなっていた。だからもうここで終わっていても福音書どころかもう新約聖書にはゼロだったっていう可能性が大なわけですよ。けれどもイエス様が取りなしをして祈って、そして信仰がなくならないように祈ったっていうんですね。まあ、これ午前礼拝で詳しくお話したので、まあ、その時に、いらしてない方はぜひですね、後で、ネットで聞いてください。皆さんに知っていただきたいのは、サタンは罪定めが得意です。罪定めって何か言ったら、お前もうダメだよって、クリスチャンとしてやってけないよとか、あとは仮になんとか頑張ってクリスチャン生活をしているかもしれないけれども、お前はダメなクリスチャンだとですね。で、お前はイエス様のこう働きの中に関わることはもうできないんだというふうに攻撃をするんです。なので絶対に罪に定められませんという断言の言葉を、ローマの8章の1節ですね、または、ヨハネの3章の17節には、巫女は裁くために世に来られたのではなくて救うために来たんだと。で、このように、神の愛を知る必要があります。で、これこそが勝利であって私たちの信仰なんですね。信仰の勝利が与えられるところです。そして立ち直ったらと言ってますけれども、このイエス様言われたのにペテロはそんなことはないですと、つまり立ち直るっていうか倒れないよっていう話をしてるのね。ペテロは第一コリントの10章の12節に、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいとあります。だから私たちが、いや、ここは私が落ちるっていうふうには思いませんと、いや、まさかそういうことはというところがあったら、むしろ気をつけなさいと。立っていると思うものはって書いてない、これパウロが書いたんだけど、立っているものはって書いてないんですよ。立っていると思うものは、自分は大丈夫だと思っちゃってるんです。でも倒れないように気をつけなさいということです。で、次に、それからイエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たずに使わしたとき、何か足りないものがありましたか。彼らはいいえ、何もありませんでしたと答えた。すると言われた。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じように袋も持ちなさい。剣のない者は上着を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は不法な者たちと共に数えられたと書いてあること、それが私に必ず実現します。私に関わることは実現するのですと。ここの箇所ですね、まあ、ルカにしか出てこない会話なんですけれども、要は、これ簡単に言いますね。要は、私はこの地上から離れるから、もう今からもう私はあなた方からいなくなるから、 私があなた方と共にいた時のような備えとか守りはなくなりますよって話をしている。今までルカによる福音書10章において72人の弟子たちが収穫のための働き人として使わされていく場面があった時に、財布も袋も持たずに出て行かせてたんです。で、足りないことがなかったんですね。イエス様は弟子たちが福音を述べ伝える時に、そのように備えて守っていてくださいました。で、こういう特別な時というのが、例えばイスラエルの民の歴史の中にもあって、この40年間の荒野の旅においてですね、日ごとにマナが、朝ごとって言っていいです。朝ごとにマナが与えられて、よく見ると40年経っているにもかかわらず、着物はボロくならず、履物も擦り切れなかったっていうことが書いてあるんです。けれどもヨルダン川を渡って、そしてそこにおける収穫が与えられた時からマナが降るのがなくなったんですね。で、それと同じようにイエス様が共にいる時には、彼らは何も持たずに行ってもイエス様が備え守ってくださったんですが、今それがなくなるから持って行きなさい。つまり、あとはこの剣ですね、剣のないものも上着を売って剣を買いなさいというふうに言っていて、なんか怖いなとかと思うかもしれませんけれども、これはね、日本だから言えるんですよ。日本でちゃんとおまわりさんが拳銃持ってるからですね。悪い奴がいてもなんとかなるんですよ。ですね。で、それが、当時はそういうものがない。ローマ兵はいますけれどね。でも、その守ってくれるわけじゃないから。だから、今の、日本の生活に当てはめると、きちんと防犯ベルも設置して、鍵もかけていなさいみたいなもんね。イエス様がおられた時はそんなことしなくても、夜中にですね、鍵も閉めなくてもですね、特に問題がなかったような状況だったけれども、今はそんなことないよってこういうふうに言っておられるわけですね。で、イエス様が、彼は不法な者たちと共に数えられたと書いてあること、これが必ず実現すると、もうずっとイエス様はですね、弟子たちに私は死ぬよっていうことを言われてるんですけれども、で、死ぬ時にこのイザヤの53章からのこれ引用なんですね。不法の者たちと共に数えられる、つまり死刑囚として殺されるんだよっていうことです。で、これをお語りになったわけです。そしてイエス様はこのようなご自身の定めがあるにもかかわらず、ずっと弟子たちがのことが気になって、弟子たちのことを思いやって、弟子たちがその大きな試練の中でも守られるようにいろんな配慮をしておられます。で、ここではその一つですね。38節、彼らが死をご覧ください、ここに剣が2本ありますと言うと、イエスはそれで十分と答えられた。また勘違いなんですよ。ここではどういう勘違いですか？先ほどイエス様が剣を、2本2振りで持ちなさいと言われた言葉は、いわば鍵閉めなさいと言ってるみたいなもんなんですけど、常識を使いなさいと、自分を守るための常識を持っていなさいと。けれども、ここに2振り2本ありますということによって、これから押し迫る危険に対して私たちは勇敢に戦いますという意味です。イエス様はご自分の国のために弟子たちに戦ってほしいと願われていたでしょうか？違いますね。ポンティオ・ピラトの前でイエス様が言われました。ヨハネの18の36節。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありませんと。このようにしてイエス様はこの予言の言葉が成就することのみを考えておられて、それを使命としておられて、 そして神の国というのはこの世の国の次元じゃないんですよね。もっと高い次元にある。 だからこの世のものでないから、だから、あれですよ、戦う必要ないんですね。弟子たちはでも分かんなかったんです。物理的な戦いをしようと思ってました。で、教会でもそういう戦いがあります。何の戦いかって言ったら、自分たちでやってしまう戦いなんです。物理的に何かこうやってああやってこういうふうにやっていかなきゃいけないとかってなると、もっと状況が悪くなります。パウロは言いました。エペソの6章の12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものなのですと。血肉じゃないよ、この天にいる、また空中にいる支配者、これ悪の悪霊とかですよ、そういう悪の支配、勢力ですね、そういうものに対する戦いであって、血肉じゃないんだよと。39節、それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来るとイエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。吸い越しの食事の席を今外しました、今エルサレムに行きますとですね、あの旧市街のところですね、南西に、南の方にチェナクルムという場所があります。でこれは訳すと屋上の間で、この場所は今でこそ建物は十字軍時代に作られた建物なんですけども、その土台になっているのは初代教会でユダヤ人たちの、ユダヤ人なんだけどイエスも信じている人たちが集まって礼拝を捧げていたところになっていました。おそらくここがその大広間、2階の大広間があった場所ではないかと言われているところなんです。で、そこから出てですね、この、南の方下ずっと行くとですね、この、あれが、やばい、どう忘れ、ですね、ヒノムの谷だ、ヒノムの谷があって、そして、東の方に行くと、ケデロンの谷があります。で、ケデロンの谷がこの神殿の丘とオリーブ山の間にある谷なんですが、そこを越えて、そしてオリーブ山の方に行ったわけです。いつもの場所に来るとって書いてます。だから彼らはたむろしている場所があったんです。とてもいつも忙しく、いろんな人が集まってきます、イエス様のところに。けれども、私的な空間、この弟子たちとだけ一緒にいて、いろいろ話すことのできる場所っていうのが、この彼らのみが知っているような場所があったわけですよ。で、そこでこのオリーブ山のこのところに集まっていくこの場所があって、それが他の福音書とゲッセマネの園っていうのがあって、で、そこで、イスカリオテのユダがこのユダヤ人の祭司長とか護衛してる人とかですね、宮の護衛してる人とかに、あそこにイエスが集まると通報したわけです。覚えてますか？あの人に見られないところで捕まえようとしていたんです。なぜかって言ったら、人がいるところでイエス様を捕まえようとしたらイエス様人気があったから、だから大変なことになったんですよ。けれども、そうでないところで いつ捕まえることができるかなっていうことを探っていたところで、弟子にしかわからないような場所、十二弟子ですね、わからないような場所のところに動いたので、それでイスカリオテのユダも動き始めることになります。イエス様が誘惑に陥らないように祈っていなさいなんですね。イエス様はですね、ご自身のこと以上に弟子たちのことを気にしておられたんです。サタンが彼らを麦のようにふるいにかけるわけですから、誘惑という形で誘惑を受けるわけです。で、祈りによって 誘惑に屈することがないようにしなさいと。私たちも祈りによって誘惑に戦うんです。祈りによって御言葉が与えられ、祈りによってこの神聖霊によってこの聖霊が働かれて、あ、こういうことなんだっていうことが分かって、それに従っていくことによって私たちは誘惑から免れることができるわけです。祈りってなんでそういうに力があるか、祈りはなんで力があるんでしょうか。で、私たちが人間的に考えてしまう祈りっていうのは、なんか自分になんか分かんないけど、こうなんかこう力のボールがあって、パワーボールみたいなのがあってね、祈りっていうパワーボールがあって、これを神様にボーンって流れると、神様が言うこと聞いてくださってボーンとかってこう思っちゃうんですよ。つまり自分が祈ることによって神様が、おお、そういうことが、 OKOKOK、OK OK OK、ってことやって、こう物事を変えてくださるっていうふうに思っちゃうんですけど、それが祈りの力じゃないんですね。祈りの力って何かって、へりくだることなんです。へりくだられるんです。何かというと、ひざまずくわけですから、基本的に心の中で、あの別に物理的にはないですよ、こうひざまずくね、心の中で自分じゃなくて神様に頼るってことなんです。自分の、いつも私たち普通にやってるのは、自分で考え、自分の知恵で、自分の力で動くことがあまりにも当たり前になってます。それをやめてストップして、神の力で、神の知恵でということなんです。で、祈るのが大変だって思うでしょ。これ肉が働いて、やだな、祈るのめんどくさいなってなるんですよ。で、一生懸命祈る人を見ると、なんかすごいな、クリスチャンとしてすごいすごいとかって思うかもしれませんけども、私たちが祈りですることっていうのは、むしろいつも自分が自分でやってることをやめて、神様がしてくださる、神様に頼る、神様にしかこれはできない、神様が働いてくださるというふうに、自分の意思を神の意思に合わせていくことになります。で、これによって初めて悪魔に抵抗ができます。ヤコブの4章の7節でこう書いてます。ですから神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。で、この悪魔と、悪魔に立ち向かいなさいっていう時に、この御言葉を読むとですね、どうしてもね、最初の抜かしなんですよ。神に従って悪魔に対抗するんです。つまり自分が自分の意思を神に従わせるんです。神の意思に合わせるんです。任せるんです。委ねるんです。それによって初めて神が悪魔に打ち勝つ力を与えるし、神が働いてくださいます。で、40節、そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますようにと。イエス様の祈りですね、いろんなことを学ぶことができますが、まず弟子たちから離れて石を投げて届くところに行こうとして、でイエス様がこの弟子たちからも離れて退かれて祈られたっていう箇所が多いですね。マルコの6章の45節46節6節で、5000人の給食があった後で、その奇跡の後で無理やりですね、弟子たちを船に乗せてご自身は退かせて、そして群衆は解散させたっていう箇所があります。祈られたと。で、ここではわずかな距離を取るために石を投げて届くほどって言ってるんですね。で、この似たような話がこのハガル、アブラハムのこのサラの女奴隷でね、でハガルが追放されて、息子のイシュマエルと共に死ぬのが見たくないと、もう食べ物が何もないところにいたから、そして弓で届くぐらい離れた向こうに行って座ったって書いてあるんですよ。だから一人になりたい、一人になるためにこの距離を置いている。で、私たちも神の前に出るときに このいろんな人がいたとしてもやっぱり一人で出る、まあ、みんなで共に祈るっていうのもとても大事ですね。どっちも書いてます、祈りには。これ聖書にはね、祈りについて、共に祈る時の力と、そして人から離れて祈るっていうことですね。そしてひざまずいてて、先ほども話しました、これはへりくだって懇願することです。聖書に何度も出てきます。あの、私たちね、こうやって手、こう見てくださいよ。こうやって祈るとか、こうやったりするのって、これ自然になっちゃいますけど、聖書には手を合わせて祈るって実はないんだよね。不思議ですけども。あと目つむって祈るっていうのもないんですよ。まあでも、もう本当習慣化していて、集中できます、できるからね、祈るとね、あの目をつぶってると、あの集中できますからやってますけども、けれども手を挙げて祈るとか、神に賛美するっていうのもあるし、あとひざまずいて祈るっていうのもあるんです。やってもいいですよ。あの、私拒まないどころか、あの、いいですよって言います。皆さんがね、このひざまずいて祈るとか、聖書に書いてますから。これはもう本当に神様にへりくだって懇願する姿です。そしてその祈った祈りが、父を御心ならこの杯を私から取り去ってくださいという祈りです。この杯って何なのか、父よって言ってるところが大事なんですが、イエス様は永遠の昔から父と共におられた方です。この杯っていうのは、そう、引き離す杯です。イエス様が十字架の上で叫ばれた声が、言葉が、エロイエロイラマサバクタニ、我が神、神よ神よです。我が神かな、我が神か。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。そこではもう父という言葉ではなく、神という言葉です。そして、見捨てられたというふうに言ってるんです。これが杯です。なんで見捨てられてるかって言ったら、神が罪に対して怒りを示しておられたからです。神は罪に対して裁きを行わなければいけない。ご自分の正しい怒りを望ませないといけない。イエス様は罪人とみなされたんです。実際は罪人じゃないけど、罪を犯してないけど。故に、父なる神をしてイエス様を切り離さなければいけなかった。で、この杯はイエス様にとっては耐え難いものです。なぜかというと、永遠の昔からイエス様は父なる神と共におられたからです。しかし、私の願いではなく御心がなりますように。で、ここが先ほど話した祈りの本質です。自分の願いではなくて、神の御心がなる、自分の意志が神の意志に合っていく、あるいは従わせていく、服従していくということです。で、御心という言葉、これ、あの、なんでこういうふうにキリスト教、日本のキリスト教は訳されたのかなっていうのはちょっと不思議なんですね。あの、日本のキリスト教で、この御心、これ意志です。意志、あなたの意志の通りになりますようにっていうことです。他の国の言葉も、英語だったら will、意志ですね。あの、韓国語もそういう意味だし、中国語は分かんないけども、御心ってっていうと、お心っていう心の方になっちゃいますけども、もっと意志の方ですね。で、クリスチャンの間で御心っていう言葉を誤って使っていることがしばしばあります。で、それを聞くと、あ、占いと一緒に使ってるねって思うんですね。おみくじみたいな感じ。例えば就職するときに A 社と B 社があって、どっちが主要御心でしょうかね、どうしたらね、あの、神様の言う通りみたいなね、あれですよ。ああいう意味合いで御心を使ってる時ある。あとはなんか、あの、恋愛をしている若い女の子、ちょっと振り向いた、自分が好きな、なんか、あの、ちょっとかっこいいお兄さんがね、兄弟が、そしたら御心かしらってで、ここで言ってるのは、将来の不確定なものに対してどっちなのかっていうふうに使ってるんですね。そういう文脈で使ってるんです。そうじゃないですよ。御心、ここで言ってる御心でも明らかなんですよ。御心っていうのはもうすでに明らかにされてるもので、それに従いたくないんですよ、私たちは。まず理解ができない。あと、まあ、嫌だよね。 それが御心なんです。そしてここで言ってるのイエス様はもう御心は分かってた、だけど私の願いではなくて御心の通りにしてくださいっていうのはあなたの御心に委ねますと従わせてるんです。あ、なんかあの今あのある有名な、まあ、カルバリーのね牧師さんでスキップヘイゼクっていう人がいるんだけど、彼が若い時にイエス様に救われてね燃えてね、でも仕事がないと若いからね、まあ、仕事とか探しててね、仕事を与えくださいとかっつって祈ったんですよ。もう一生懸命祈ったらね与えられたんですよ。おお御心だって言ってね、だけどあのね、鶏の頭を一日中ちょん切る仕事だったんです。なんかあのチキンの肉のずーってやって3日でやめたそうです。だから前半の御心がと後半の御心の違い分かります？神が与えてくださったところですよ。従わせなきゃいけないわけでしょ。神様が与えてくださった仕事なんだからさ、従わせる方がメインなんだよね。43節。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。先ほど話しました、ずっと話しますけど、これ霊の戦いであることはよくわかります。御使いがね天から現れたと。で、聖書には面白いことに本当にこの激しい戦いをしている中で御使いがやってきて助ける、だからものすごく疲労しているとか疲れている時に、例えばエリアだったらイゼベルから逃げていた時にですね、あのこのパンと水を与えた、力を出し元気を出しなさいとかですねありますし、でダニエルがですね大いなる戦の幻を見なければいけないという時に、霊で戦あの霊の世界でこの天において戦いが起こってて、そして、このダニエルに真理の書に書かれていることを示そうとしてやってきた御使いがいたんです。でも21日間無理、あのこのダニエルが祈ってからですね21日間後に来たんだけど、その間本当は来ようと思ったのにペルシャの君が邪魔してたって書いてある。そしてイエス様が激しい戦いをしたのは実は交渉外の初めでありましたね。覚えてますか？バプテスマを受けられて、水の洗礼を受けられて、バプテスマね、御霊に導かれて荒野に行ったと。40日間断食です。それからサタンが誘惑をしました。でね、ルカの4章の13節には興味深い言葉があるんです。悪魔は試みを終えるとしばらくの間イエスから離れたって書いてある。しばらくの間離れたって書いてあるから、じゃあいつなのって。この時ですよ。イスカリオテのユダがサタンがイスカリオテのユダに入っていったっていうところからですよ。そして今、このペテロにもペテロとか弟子たちにも、この総崩れするようにね、ふるいにかけているっていうところもあるわけですよ。で、ここ今もイエス様ご自身が自分のご意志と父のご意志ですね。で、この父の御心は知ってるけれども、自分が願っているものではなかったっていうね。で、その戦いが今、ゲッセマネの園で行われていて、血が出てた、この肉体にも、霊の戦いっていうのは時にね、肉体にも影響を与えます。ここでは血が出るほどの祈りっていうのは、汗っていうのは、これ医学的にもこれ実際あるそうですね。ものすごい緊張とか激しいものがあると汗が出てきている時に血が混じってしまうと。これほどのものだった時に御使いが助けてるんですよ。でイエス様が悪魔の誘惑を荒野で受けられた後にマルコによる福音書を見ると、そこには野の獣がいて、でかつ御使いがイエス様に仕えていたと書いてあります。でここでもそうです。45節。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか。誘惑の陥らないように起きて祈っていなさいと。で、私勘違いしてた時ありましたね。弟子たちが夜だから眠くて、 ゲッセマネの空で寝ちゃった。また私たちも教会でメッセージ聞いてると寝ちゃったりするじゃないですかね。疲れて寝たとか、あるいは怠慢で寝たとか、なんかあと説教が始まると寝ちゃうとかねあったりする。それと似たような眠るっていう意味なのかなと思ったんですけども、違うんですね。悲しみのあまりなんです。人が本当に悲しい時に落ち込んで眠たくなりますよね。わかりますよね。これ皆さんそういうところ通ったことありますか。本当に悲しんで落ち込んで、それはね、寝ちゃいます。これが起こってるんです。でもイエス様はその自然のこの生理的な現象、それはあるんだけど、今霊の戦いだから起き上がって祈りなさいとこう言っているわけなんです。霊的に目を覚ましていなければいけないよ。奮い立つ必要があります。目を覚ます必要があります。でイエスがまだ話をしておられるうちに、見よ、群衆がやってきた。12人の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか。ユダは、私が口づけをする者が実際にイエスだと。モンタージュって言うんですか。で当時、写真みたいなものないから、確かめるのが難しいです。間違った人を捕まえては大変なことになりますから。で、しかも夜でしょ。だから本当に内部通内部告発者か、内通者だ。本当に必要で宝のような存在になったわけですよ、このイスカリオというユダがね。でどうやって引き渡すかと、何を印にするかということで、口づけをねユダは選んだんですよ。だからイエス様が、口づけで人の子を裏切るのか。口づけ、日本でやったらやばいです。アメリカでもちょっとやばいかな。やばいですね。ないね。アメリカだとハグがあります、抱きます。日本はそれさえもやったらちょっとってありますよね。で私フェイスブックとか見てびっくりしちゃったのが、逆にびっくりしちゃったんですよね。男同士で本当に親愛の思いでやってるの、もうね、うわーってこうね、もうね、思いっきりもうなんか抱くんですよ。お互いに抱きしめるんですよ。気持ち悪いとかって日本人に言われて、って思って、当たり前ですね。で男女の間でもやります。教会でもよくやります、ハグは。それもちょっと日本の教会では、日本でははばかりますよね。今中東行ってみてください。イスラエルでもいいし、男女どちらも、男男、女女、男女、全部本当に親愛のを込めた口づけがあります。でその時は唇と唇ではなくて頬と頬です。こうお互いにこういう感じですね。こっちとこっちにするわけですね。チークキスっていうんですか、わかんないけども、すごく親愛のこもったそのジェスチャーなんですね。だからイエス様が、それをもって裏切るのかって言うんですよ。サタンですね。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主を剣で切りつけましょうかと言った。そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさいと言われた。そして耳に触って彼を癒された。もう祈ってなかったので肉の手段にとっさに出たんですね。私どうしてもハウツーを求めます。この時はどうすればいいんですか、あの時はどうすればいいんですか。そういうハウツーじゃないんですよ。祈るんですよ。そしたらその時に必要な知恵を神が与えてくださる。聖霊によって与えてくださいます。だからこれ、とっさの時に何をするかが大事なんですけども、肉に反応してます。切りつけました。だからさっき言ったように、もう本当に、 あの剣で戦おうとしていたんだけども、最初に出てったのがペテロだったんです。でここには書いてないです。ヨハネの方は書いてます。でやめなさい、そこまでにしなさいとイエス様言われました。さっきももうそれで十分って言われたでしょ。あれはもう、 この話やめようって言ってね。だから全然勘違いしてるんだけど、でここでもやめなさいと言われて、耳に触って彼を癒されたって言うんですよ。なんか今引き渡されるからイエス様の力がなくなったのかなとか、そんなんじゃ全然なくて、あえてしてないだけですね。あえて引き渡されてるんです、イエス様は。そして今ここでは癒しを行われて、今までと何ら変わらないイエス様のお姿が出てきます。イエス様は使えるために来られました。癒すために来られました。そしてそれからイエスは押しかけてきた祭司長たち、宮の守衛長たち、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って出てきたのですか。私が毎日宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。しかし今はあなた方の時、暗闇の力です。ルカはですね、この群衆を犯しているこの祭司長と守衛長、長老たちに対して語られました。ボートの首謀者であるかのように剣や棒を持ってきてるけれども、あんたたち何考えてるんですかということです。宮の中で私たちは私は教えてたじゃないですかと。その時に手をかけることいくらでもできたでしょうって。なんでじゃあ今になってなの。それはあなたはここに悪意を持ってきてるけれども、実はその背後に暗闇の力があるからだよ。あなた方の時、それこれあなた方がやりたいようにできる時って言ってもいいですね。イエス様はユダヤ人に対して、かつてあなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています、悪魔は初めから人殺しで死に至っていませんと言われました。これユダヤ民族が悪魔の子供だって言ってんじゃないですよ。でこれ反ユダヤ主義者がね、教会の歴史の中でそういうこと言ってるんだけど、それはもう大嘘です。そういう意味ではなくて、ユダヤ人たちがその時にイエス様に殺意を抱いてたんです。殺意を抱いていたっていうのはどこから来てるかって言ったら、悪魔から来ているよって話だったんです。全てのいろんな殺人が行われてますけれども、憎しみから来る意図的な殺人、これは悪魔から感化されてます。そしてもっと恐ろしいのは兄弟に対する憎しみです。第一ヨハネでは、兄弟を憎しむ者は悪魔の子供であるっていうね、悪魔から生まれたっていう、ね、そこまで言ってます。でだから普通の人を殺そうとするのも恐ろしい罪だけども、この兄弟を殺そうとするのはもっと恐ろしい罪で、一番恐ろしい罪は神の子を殺す罪です。でも彼らはそれを行っていくんですね。彼らはイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて行った。ペテロは遠く離れてついていった。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろしたと。わかります？このペテロは確かにね、この場面においても他の弟子たちよりも率先して前には出てってます、ついてってます。でもペテロはご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできていますと言ったんですね。でも遠くからついてったっていう問題があったんです。はっきりと知らなければいけないのは、ここで私たちが本当に学ばなければいけないのは、彼は強い意志を持っていました。私たちはとかく強い意志を持ってさえすれば祈ることができるし、クリスチャンとしてやって、違うんですよ。強い意志があっても肉の力だったらどうしようもないんですね。で、強い意志を持ってイエス様が言われていることをやっていって、ああこれやってます、あれやってますって言っても絶対メッキが剥がれます。従ってるように見えて遠くから従っているっていう、これ状態が起こってるんです。今ここで見せかけであることが分かってきます。偽りであることが分かっていきます。でも本人はついてってるからご一緒してると思い込ませてたかもしれません、自分に。けれどもそうではない。そして ペテロも中に混じって腰を下ろしていたというところで、敵対している人たちの中で暖を取っていたということで、すでにイエスとは一緒にいると思っていながら敵の中にいたんです。するとある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと。召使いの女でね、もうすでに偽ってますよ。そしてこの時はちょっとした否定だったかもしれない。でもしばらくしてってのがいいね。ちょっとしたらもう忘れちゃうからね、自分が否定したこと。で、他の男が彼を見ていった。あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロは、いや、違う。否定するとですね、私が神様の言われていることをしていかないと、最初はちょっとした過ちだったかもしれませんが、どんどん心が定まっていっちゃいます。抵抗してると思ってても、いや、もうできなくなっています。抵抗してるっていうのは、その自分の肉の力に抵抗してると思ってもできなくなってきます。で、それから1時間ほど経つと、1時間ですよ、数分後だったらね、なんか、なんとかできたかもしれないけど、やっぱり1時間後ですから、もう忘れてます。別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった。ガリラヤ人だから。これはガリラヤ訛りってことですね。訛りは隠せません。しかしペテロは、あなたの言っていることはわからないと言った。するとすぐ、彼がまだ話しているうちに、だから以前もありましたね、ネブカドネザルがね、この私の宮殿によって、私の意向で私が何だかと言っている口に、言っている間にこの聖なる御使いが来て、彼は獣のようになってしまいましたけれども、ここでもまだ話しているうちに鶏が鳴きました。で、ここでもうはっきりとわからないって、他のところでは呪って誓ったって言ってね、呪ったって言うんだよね。しかも3回でしょ。3回でも事実と確認されていくようになるわけですよ。イエス様がかつて弟子たちに言われました。あなた方に言います、誰でも人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。知らないと言われる罪を犯したんですよ。もうペテロ地獄行きという罪を犯したんですよ。でも憐れみ受けますよね。憐れみ受けます。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。見つめたんです。その時にどう見つめたんでしょうかね。お前やっぱり言っただろう。睨みつけたんですか。どうですかね。違うと思うんですよ。もう全部イエス様が知っておられて、ペテロがこれから苦しみもだえることがもうご存知で、慈しんで憐れんで見つめられたんでしょう。そしてその見つめられたことを知って思い起こしたんです。ちょうど思い起こしたんです。悔い改めて、イエス様のこのちょっとした慈しみで、この眼差しで悔い改めることができたんです。人が悔い改めるときには、なんか私たちがリンチでもしないとダメなのかなって、なんかお前はダメなんだとか何だかって言ってね、じゃないんだよね。ローマの2章を見ると、神の慈悲深さが私を悔い改めに導くって言ってます。で、ここの章から何がわかるかなんですね。で、私は悩んだんですよ。こう、もし弟子たちがきちんと祈ってたら、ペテロは最後まで一緒に行って共に十字架につけられたのだろうかと。弟子たちの頑張りが足りなかったっていう意味なのかと。違うと思うんですね。 イエス様は初めからペテロが失敗し他の弟子たちも失敗することが織り込み済みだっていうことで、十字架に向かうということは主ご自身にしかできないこと。だから私たちができないって嘆いてしまう。いや、そんなの織り込み済みなんですよ。イエス様できないの織り込み済みなんですよ。でもペテロとか他の弟子たちをイエス様が選ばれたように、それで選んで愛して選んでおられるんです。私たちのクリスチャン生活、クリスチャンとして生きていける秘訣は神がイエス様にあって愛して選んでくださったということです。それ以外にないです。そしてイエス様が十字架にかかって死んでくださったこと以外にないです。ガラテヤ書の2章の21節で、もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。だから彼らが頑張って十字架まで行けるね、律法によって得られる、違う、キリストはだから死んだんだと、私たちの頑張りではできない、むしろ私は律法という律法の行いで守ろうと頑張っていくってことに死なないと本当に見て生きることはできない。キリストの死は無駄になってしまう。さてイエスを監視した者たちはイエスをからかい、鞭で叩いた。そして目隠しをして、当ててみろ、お前を撃ったのは誰だと聞いた。また他にも多くの冒涜の言葉をイエスに浴びせた。冒涜とか目隠しをするとか癒しめてます。で、十字架の話を私たちは毎回聞きますよね。で、医学的な痛み、生理的な痛みに注目を私たちはしてしまいますが、実は十字架というのはもう一つの目的があって、癒しめることです。恥ずかしめることです。これ私たちよくわかりますね。メンツですよ、メンツ。メンツの文化じゃないですか。それが奪い取られるわけでしょ。で、これを目的にあえてしています。で、今わざとこういうことをしてるんですね。いじめですよ、簡単に言うと。で、目隠しをして殴りつけるってのはどうしてかわかります？目隠しをして殴りつける理由はパンチもろに受けちゃうんですよ。で、キックボクシングでもボクシングでも MMA でも何でもいいんですけれども、あれだけボコボコに打たれてるのに骨折もしないで、ある時しちゃいますけどね、なんとかなってるじゃないですか。なんで？来るの分かってるから。で、それで思いっきり ぶたれてしまっても、やっぱ人間っていうのは少しクッションでこう避けているんですよ、いつの間にか。で、その目隠しをされると全くなくなってしまうんです。それがそれでちょっと殴られただけでももう強烈になるんですということをやってる。で、イザヤ書によると52章の14節、損なわれて人のようではなくなったって言うんですね。イエス様の顔はもうぐちゃぐちゃになっておられました。夜が明けると民の長老会、祭司長たちが、律法学者たちからが集まり、イエスを彼らの最高法院に連れ出してこう言った。お前がキリストならそうだと言え。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう。私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。だが今からのうち人の子は力ある神の右の座につきます。彼らは皆言った。ではお前は神の子なのか。イエスは彼らに言われた。あなた方の言う通り、私はそれです。そこで彼らは、どうしてこれ以上証言が必要だろうか。私たち自身が彼の口から聞いたのだと言った。ここですね、他の福音書と同じところだと思ったら間違いなんです。で、66節で、 夜が明けるとって書いてますよね。マタイによる福音書と、そしてあとあの他の3つの福音書ですね。だからマルコ、あとヨハネもそうですけども、カヤッパの邸宅でこのやり取り、似たようなやり取りが起こってるんですよ。で、殴られて、さっき見たように殴られてますよね。で、これはその後の話なんです。別の出来事なんです。なんでかっていうと、ユダヤのその立法というか、起きてですね、裁判を夜にやっちゃダメだっていうのがあるんです。これ記憶に聖書じゃないけど残ってます。だから違法裁判、あれ、リンチなんですよ、あのカヤパテでやったのは。リンチに近いですね。死刑って言っても、なんだよ。私の刑。本当、違法なんですよ。イエス様を裁きながら、全部自分たちで自分たちの定めたものをことごとく破ってました。だから今、とりあえず、形式的な、もうこの正式な手続きを取っていかなければいけないので、その神殿のところにある、神殿の敷地にある、サンヘドリンのところで、皆が集まって、これを行って、それでピラトのところに送っていくんです。送ることになるんです。で、イエス様が死なれたのは、ご自身がキリストだと言ったと、また神の子だと言ったっていうところなんですね。で、私たちは、まあ、これを、彼らはどういうふうに思ってたかって言ったら、この旧約聖書の中で、詩篇の110編の一節に、神の右の座に、キリストがつくことが書いてあるんです。だからイエス様がここで力ある神の右の座につきますと、こう言われてます。で、詩編の2編では、私があなたを産んだって言ってるんですね。で、イザヤ書の9章には、一人子が私たちに与えられるって言って、キリストである方が神の子でもあると、いうことが予言の中にあります。で、これを聞いたんです。で、これが私ですよと。イエス様が言われたので、冒涜の罪ですね。冒涜の罪です。で、次回やってきますが、次が厄介なんです。次はローマ。で、彼らは死刑をする、執行する力をローマから取られてました。ですね。で、ローマに行くんですが、ローマで神を冒涜する罪っていうのは成り立たないんですよ。どうですか？キリストを冒涜したからって日本で裁かれますか？裁かれないでしょ。信教の自由というか言論の自由があるから裁かれないですよね。でもイスラム教の国ってムハンマドのことも悪いこと言ったら死刑ですよ。ないでしょ。だから何とかして作り上げなきゃいけなかった。でカイサルに背いてるって話をしてるんですよね。だからユダヤ人の王っていうのが罪状になるわけですよ。という流れです。でもイエス様がキリストであるということ、神の子であると言ったことで十字架につけられたということは、十字架に向かったということは何を意味しているかって言ったら、あの出来事は昔の話ではなくて今の話でもあって、遠い話ではなくて今ここにいる私たちの話でもあるということです。神の子、つまり永遠に生きておられる方です。そしてキリストっていうのは全てを治めておられる方です。この方として死なれたから2000年経っても関係ない、イスラエルであっても関係ないんです。イエス様が死なれたのは私たちのことを思って、2000年後にいる私たちのことも思って、飛行機で12時間半かかる日本にいる人たちのことも思って死んでくださいました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、あなたが、この霊の戦いの中におけるイエス様が、この捕らえられていくところを見ていくことができましたが、本当にあなたが、お一人で十字架の道をこのイエス様が進むようになされました。で、私たち何もできない、てか自分たち何もできないからこそイエス様十字架につけられました。その道を一人で選ばれました。主よ、故に私たち自身もペテロと同じように 自分ではなく、もはや自分ではなくイエス様だけ、イエス様により頼むものなんだ、これを知っていく営みなんだということを覚えて、本当に歩んでいきたいと願います。どうかここにいる一人一人に1週間あなたの憐れみと恵みの中で、イエス様の素晴らしさを本当にますます、知ることができるようにしてください。お願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。